あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。お金を引き寄せる人ってどんな人？4番目は人を巻き込む力がある、そういう人です。人を巻き込む力ってどんな力って想像したことありますか？昔中学高校時代とか大学でサークルやってた時に人をすごく巻き込む人っていませんでしたか？例えばそいつが言うと朝練みんなでやろうって気持ちになって、みんなで県大会を目指すぞとか、文化祭まで頑張るぞっていう風になるような、そういう風な、人を乗せるのがうまいやつです。一方でその人が言ってもなかなかみんなが乗らない、朝練やろうよって言ってもいやどうかなって言ってそいつだけは行くんだけど周りがついてこない、こういったことを多分どなたも見たことあるんじゃないかと思います。大人になってみて人を巻き込む力があるっていうのは、例えば他の部署を巻き込んで一大キャンペーンをまとめてしまったり、あるいはお客さんを巻き込んで面白いキャンペーンをやったり、そういうふうなことができる人が人を巻き込む人です。お金を引き寄せるという観点から考えると、例えばたくさんの人たちに商品やサービスを買ってもらう、あるいはパーティーに来てもらう、講演会に来てもらう、こうやって講演会とかパーティーとか商品説明会とか感謝祭とか、そういったのが楽しそうだみたいな感じのを盛り上げることができる人、この人はお金が集まります。というのもその人がいるだけで楽しい気分になっちゃう、その人と話してるとなんかお祭りのような気分になっちゃう、まあ言ってみればお祭り男お祭り女、人と何かをするのが大好き、こういった人が会社に一人いると盛り上がってきます。以前通訳をしていた頃にこういう人がいました。その人が説明するとなんかすごく楽しくなるんですね。つまらないセミナーでも行ってみたい気持ちになります。そして実際にその人がやるツアーというのは一瞬で埋まったり、あるいはその人が企画したパーティー、それも一瞬で埋まったりします。まあ、そういったのを学んでですね、僕も例えばうちでパーティーをやったりとか、うちの会社でやったりとかっていうのをよくしてました。さすがに最近は規模が大きくなってしまったのでホームパーティーっていうのはやらなくなりましたが、まあ、それでも定期的にいろんなところでパーティーをするときに、そのパーティーがいかに面白そうなのかっていうのを、例えば告知のメールとかお誘いのメールの中にできるだけエネルギーとして入れるようにしてます。この人を巻き込む力っていうのは集客力だったり、あるいは企画力だったり、そういったものの複合ですけども、とにかくなんか面白そうっていうふうな感情、これをお客さんとか友人とか周りの人たちに感じさせる力がある人が人を引き寄せられる力だと思います。人を巻き込む力にもいろいろありまして、なんか強引に来いよみたいな形で、なんかこう首根っこを掴まれてしまって、まあ仕方ないから行くかみたいな人もいれば、別にそういうわけじゃないんだけど、なんか来たいなとかって思ったりとかすると、まだパーティー行きたいんだけど、一人行けるかなとかね、二人で行けるかなとかっていうふうに、ついついその人にメールしてしまう。まあそういうですね、人もいます。僕のメンターであり、親しくさせていただいている人に、そういう人がいます。例えば河口湖でこんなイベントがあるんだけど来ないとかっていうのがメールで直に来ます。まあ大きな会社を経営されているので細かいことは秘書の方から後で連絡あったりとかするんですけど、最初の誘いは必ず直接電話があったりとかメールなんですね。でもそうやってメールをいただいて、でそして行ったらすごい面白い人たちがいっぱいいる、その人のパーティーっていうのはいろんな分野の人たちがいるので、その参加者の人たちも新しい人たちに会う、そういうふうな楽しみもあって、みんなワクワクして参加するんですね。まあ、一方で、別に同じような誘いをいただくこともあるんですが、なんかそこに行ったら営業のなんかこう誘いを受けそうだとか、なんか硬そうだなとか、みんなスーツ着てちょっとなんか堅苦しいんじゃないかなと思うと、なんとなくそれは将来人脈になるのかなと思いつつも、なんとなく気乗りがしないってことがあったりします。まあ、そういう意味で、この人から誘われたのは全部行きたい、この人は半分ぐらいかな、まあ、この人は行かなくてもいいかなっていうのを皆さんもなんとなく自分の中でグループ分けしているのではないかなというふうに思います。このエネルギー的に見た時に面白いのは、こういった人たちからの誘い、このメールを見た瞬間に心がふわーっとオープンになって楽しそう、いい感じ、なんか行ってみたいっていうふうな気持ちになることもあれば、その人からのメールが来てですね、それをオープンするとなんかこうなんか義務な感じ、あるいはなんか友人だから来いよっていうなんかそういうふうなエネルギーを感じて、ちょっとなんか行きたくないなっていうふうになったりします。それはですね、その人が持っている楽しいよとかぜひ来てみたいな、こうちょっと軽い感じ、 そういうふうなエネルギーで来ると行ってみたいなっていうふうになりますし、絶対来てくださいとかね、30周年ですとか25周年ですとかっていうと、いや行ってあげたいけどちょっと重いなっていうふうになったりすることもあるんじゃないでしょうか。まあそういう意味でその人との関係を考えたときに、ついつい乗ってしまうような人と、ちょっと重いなっていう人の2種類、なんで分かれるかっていうと、やっぱりついつい乗ってしまう人っていうのはグリップが軽くて、よかったら来てくださいとか、来てくれたら嬉しいなとか書いてあったら、あ、じゃあそんな喜ばれるんだったら行こうかなっていうふうに思いますし、やたらとメリットを書いてくる人もいるんですよね。こうこうこういう方が来ます、こういうことがありますってなると、なんかちょっとテンションが下がるというか、そういうメリットのために行きたいんじゃなくて、その人を喜ばせてあげたいから行きたいんだけどなっていうのを、メリットがあるから行くって思われたらやだななんて思ったりしますよね。そういった意味で逆から考えるとわかると思うんですが、人を巻き込む力があるっていうのは、子供のような純粋な心、そしてそれが楽しいって純粋な楽しさ、メリットあるのかもしれませんけど、あんまりメリットとかを訴求したからというと来るものでもなく、なんか楽しそう、この人に喜ばせたいな、この人を喜ばせたいな、そういうエネルギーがある人が人を上手に巻き込める人なのではないかと思います。なので皆さんもこれから誰かに何かを誘うときに、例えばね、セミナーとかセールスレターみたいに、あなたがこのパーティーに来たらこういうメリットがあります、チェックとかね、こういう有名人が来ます、チェックとか、そういうふうにしてしまうと、せっかくの楽しい気持ちが台無しになって、しまうことがあります。なので誰かを誘うときには、そういったことを心がけるっていうのも、とっても大切じゃないかと思います。さて、では今度 IQ 的な側面からいきましょう。さっきのなんか楽しそうっていうのが EQ とすると、 IQ はですね、やはりそうは言っても、例えば1時間半かけていく、あるいは会費が3万円となると計算しますよね。3万円の会費の価値があるだろうか。これが IQ 的な側面だと思います。けれども、例えばその下の方にね、こういった人が来そうですってリストがあったりとかすると、お、この人に会ってみたいなと思ったりしませんか。あるいは具体的に書かれてなかったとしても、イメージの中でこの会に行ったらこういいことがありそうだな、このセミナーを受けたらこういいことがありそうだなっていうのの、こうやらしい話の計算ですよね。これが得られるんだったら行ってみたいなとか、それを無意識のうちに多くの人たちはしていると思います。なのでさっきの EQ 的な側面で、楽しそう、面白そう、喜ばせてあげたいなっていうのが半分、そしてもう半分は、これ絶対お得だよね、これ行った方がいいよね、これ行ったらすごく将来得になりそう、これもぶっちゃけあるんじゃないかと思います。僕の場合はあんまりそれで動かない方ですが、それでももうこれは行かなきゃダメでしょって思うようなパーティーとか、まあ、僕の場合海外が多いんですが、この会はちょっとめんどくさいな、ニューオーリンズ遠いな、でもやっぱりお金も、ね、飛行機もかかりますし時間もかかるけど、これやっぱり行っとかなくちゃダメでしょうっていう時に、行くのがめんどくさいなっていう EQ 的に思ったとしても、これは行かなくちゃっていうふうに思います。なので、あなたがもし引き寄せの達人になりたければ、そして人を巻き込む達人になりたければ、EQ 的に訴求して、そして IQ 的にもこんないいことがありますよっていうのを上手に説明すること。それができたら無敵になります。そういう意味で何かを誘ったり、人を巻き込むときに、人はメリットだけで動かないってことですよね。最初は EQ 的な訴求をして、そして IQ 的にも具体的にこういうことがあるんですよということを話したり、あるいはそれをなんとなく文面の中から感じ取ってもらう。まあこういうことによって人は巻き込まれていくんだと思います。なのであなたが特に誰かを巻き込みたいとき、その人が IQ 的に動くのか EQ 的に動くのか、そういった側面の両方を見て、両方に訴えかけていくのが大切だと思います。人を巻き込む達人って何人かいるんですけど、自分の周りの中で一番巻き込む達人は、メンターでもあり友人でもあるパッションテストの創始者のジャネット・アットウッドです。この人はものすごくこう少女のような感じで、とにかく人が大好きなんですね。そして急にいきなり電話がかかってきたりするんですけど、はいっていうふうに言ったら、何月何日空いてるっていきなり言います。そして、って、まあ、一応見ますよね。そして、何って言ったら、今度バーニングマンっていうイベントがあるんだけど、来ないって、どこ、ラスベガスのちょっと郊外なんだけどって、空港まで来てくれたら迎えに行くからとかって言って、っていうふうに言ったら、めっちゃ面白いからって。で、面白いのが、人にものを聞くときに、スケジュール空いてる？その後どう？とかっていうふうに言うと思うんだけど、彼女は何て言うかって言って、 Yes or Yes って言うんですよね。だから Yes or No じゃないですか。でも Yes or Yes っていうふうに言われて、え、でも No はないのって言ったら、もちろんないわよって。私が誘ったら Yes しかないでしょとか言って笑ってるんですよね。で、そうやって来られると、まあ、よほどスケジュールがね、いっぱいだったりとかなかったら、まあ、しょうがないな、ちょっと行ってみようかっていう気持ちになったりします。で、彼女はすっごい人を巻き込むのが、うまくて。で、そして、もし、例えば何かがね、できないってことになったら、ものすごくしょんぼりするんですよね。で、何かの時に、彼女の誕生日のタイミングで日本に来るんだって。で、僕はその時アメリカに行かなくちゃいけないかなんかで、もうその次の日かなんかに立たなくちゃいけなかったんですよね。なので、慌ただしいから無理だなっていうふうに言ったら、彼女がね、しょんぼりして、みたいな形ですごく落ち込んでんですよ。で、半泣きになっちゃって。で、もう申し訳ないなって、それだったら、じゃあ、なんかちょっと、せっかくだからバースデーイベントでもやるって言ったら、わーってめっちゃ喜んでるんですよ。もうなんか小学校2年生ぐらいの子がプレイステーションをもらって、プレイステーションもらったーみたいな形で喜んでくれたんですよね。まあそうしたらもうやるしかないなみたいな気持ちになりますよね。なので、すごく純粋に誘ってきて、そして、何かそれがいけないとかなったら、ってなんかもう世界の終わりみたいな顔して、そして、うん、じゃあなんとかするわって言ったら、やったーって言って喜ばれたら、やっぱりその人のイベントには行ってあげようって気持ちになるんじゃないかと思います。で、彼女はそうやって世界中の人たちを巻き込んでパッションテストを作り、そして彼女のエネルギーがきっかけになってザ・シークレットっていう映画もできたんですよね。まあそうやって世界一流の巻き込み力っていうのは純粋に喜ぶ。そしてうまくいかなかったら、って落ち込む。本当にね、演技じゃなくてもうすっごいがっかりしてるんですよ。で、逆に、じゃあなんとか都合つけるって言ったらまたニコニコになる。まあそれぐらい純粋に誘われると、やっぱり行こうかなって気持ちになりますよね。まあそういう意味では、ある意味、有無を言わさず、絶対来てほしいっていう気持ちと同時に、もちろん忙しいのは分かってるっていうふうに、ちゃんとリスペクトもされて、でも来てくれたら最高に嬉しいなっていうふうに言われたら、なんとかスケジュールを合わせたいって気持ちになると思います。まあ僕の周りには何人かそういう人がいるんですけど、この人から来たら断れないなっていう人たちが4、5人います。その人たちは世界的な業績を出している人たちですね。なので、何かあるときに、Yes or Yes っていうふうに言われるたびに、この人すごいなって、No っていうものを答えの中に入れてないんだなっていうふうに思います。まあ、それを爽やかに楽しく軽やかにできるのが引き寄せ、そして人を巻き込む達人だと思います。さて、人を巻き込む力について話をしてきましたが、どうでしょうか？あなたも誰か巻き込んでみたいなっていうふうに思ったでしょうか？例えば、あなたの誕生日会とか、誰かのお祝いとか、そういったことをぜひ企画してみてください。自分の誕生日をね、お祝いしてくれっていうのがちょっと恥ずかしい方は、誰かの誕生日とか、結婚式の二次会とか、そういったところから練習するのがいいと思います。人を巻き込むことができるようになると、企業にとってもとっても有利になります。あなたが何をするにしても、この巻き込み力を身につける、とても大事だと思いますので、ぜひ巻き込む力について考えていただきたいですし、普段から練習をしておいてください。はい、ではお楽しみの時間がやってまいりました。ハッピーマネーワークです。皆さんが次何かそういうチャンスがあったら、人を巻き込む練習をしてみてください。これは誰かの結婚式のお祝いをする、あるいは自分の何かのパーティーをする、お父さんとお母さんの結婚式20周年とか、そういったことをやるのでもいいかもしれませんし、同窓会の感じをやってみる。いずれにしても何か人を巻き込む練習を一個やってみてください。これを聞いて大抵の人が直感的にあっと思ったものがあるはずです。例えば同窓会をやってみようとか、あるいは職場の何かの打ち上げやってみようとか、そういったものを考えるだけであなたの巻き込む力は身につきます。そして同時にですね、ドキドキすると思います。うまくいくかなとか、変に思われないかなとか。でもそういったことも含めて人を気軽に誘う。そしてノーっていう権利もあげる。お忙しいと思うので、もちろんダメだったらいいんですけど、こういう形で上手に誘う練習をしてください。さあ、コメント欄にこういったことをやってみようというのがあれば書いてみてください。例えば、忘年会、新年会、新人歓迎会、そういったものを企画してみようと思いますとか、あるいは両親のなんかのパーティーを企画しようと思います。自分の誕生日、自分の出版記念講演会、そういったものをですね、企画して、そして規模は問いません。5人でもいいじゃないですか。あるいは2人でもいいかもしれません。何か人を巻き込むっていうことを一つやってみましょう。そしてそれがうまくいったら、 こういうことがうまくいきましたよっていうのも教えてください。このコメント欄を、これをご覧になっているあなたとの文通みたいに思ってます。あなたが書いていただいたもの、これは全部目を通させていただきます。なので、あなたがトライしてみたこと、トライしようと思っていること、そういったことをこのコメント欄に書いてください。そして、他の人たちがですね、それを書き込んでたら、頑張ってとか、自分もやってみますとか、そうやってこのコメント欄でお互いをサポートするような、そういうふうなコミュニティになっていたら嬉しいです。ぜひ恥ずかしがらずにコメント欄に書いてください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。